第二コリント五章の一節から五節というところですが、その後のところまで十節まで結びついていますので、そのところも触れますが、ここのところでですね、ちょっと今中吉さんが言われたことだけど、この幕屋っていう言葉が旧約聖書から使われた言葉をそのまま使っているので分かりにくくなっています。これは何が言いたいかというと、結論から言えばですね、ですから地上の住処で幕屋っていうのは、この肉体、今の私たちの体のことを言っているわけなんです。ただそれだけなんですね。で、旧約聖書ではですね、さっきも言われたモーセがシナイの山に登って受けた神の言葉ですね、神の言葉をそこを収めたもの、神の箱、それを中心としてですね、大きなテントですね、幕屋だなんて今頃誰も使わないですよね。ほとんど一般の人に幕屋って分かりますかって、おそらくほとんど首かしげると思います。これは英語訳でも大体ですね、テントと訳しているわけですね。大型のテントですね、幕屋。そういうことであって、それをですね、分かりにくい使い方をしているわけです。地上の住処であるこの肉体、体というふうに置き換えて読まないといけないんですね。神によって、だからそのまた新しいもの、住むところが備えられているという意味なんです。今はこの肉体を住処としてやる、だけど天に帰ると天の霊的な住処があるんだと、そのことをここはずっと繰り返して言いたいんですね。だからそれ言い返している。人の手で作られたものである天にある永遠の住処を私たちは与えられるんだと、言い換えたら霊の体ということなんです。今はこの肉体の体を持ってそこに今心魂が住んでいるという感じですけども、それがですね、後には天にある霊的な住処を私たちは持つようになるんだと。そしてこの2節の終わり、地上の幕屋にあってっていうの、この地上の肉体を持ってるから苦しみを埋めてるということを言ってるんです。だからここ分かりにくいから、ここはそういうふうにですね、今の肉体があるから苦しい、だけどその後には必ず天の霊的な体を与えられるということなんだけど、そういう大事なことなんだけど、分かりにくいから引用されることがあんまりないわけなんですね。幕屋だなんてですね、誰も使わないような旧約聖書に出てくる言葉を使っていますから、そのことを繰り返し繰り返し、言っているということなんですね。でこのことをですね、こういう幕屋っていうふうな、これも訳語なんですけども、ここのところだからテントとも訳されるというふうに思っていただいたらいいと思います。だけど私たちはテントに住んでいると言っても分かりにくい、幕屋と言っても分かりにくい。でそういう意味でここの意味は、私たちの地上の住処であるこの肉体が滅びてもと、神様によってという、そういうふうに今言った通りのことなんですね。で、それを私たちが脱いでも、要するに死んでもという意味なんです。3節は。死んでもですね、何もなくなるんではないと言ってます。裸って何もない。聞いてもない。死んだら終わりでない。虚しいものになるのではないと言ってるわけです。で、4節も、この肉体を持っている私たちはいつも重荷を持って埋めいておると言っているわけなんですね。私たちのこの埋めき苦しみっていうのはですね、2つ、それは肉体を持ってるっていうことから苦しむ、これは当然あるわけです。この肉体が、元気いっぱいの人はあんまりそんなん感じないと思いますが、ひとたび私たちが体の何らかの病気やらどっかが悪くなって、非常にいつもそのことを忘れられないなったらですね、いつもその体の苦しみによっていつも埋めくことになるわけですね。もう日夜その苦しみとの戦いになる、そのことを言ってるわけです。この肉体を持ってるからこそ私たちは重荷を乗って埋めいておると。そして、このことはですね、例えばヨブの苦しみもですね、 肉体を持っていたからこそさまざまな病気になったと。そうして、サタンがですね、財産をみんな奪ったということですね。ヨブが持っていったさまざまたくさんの羊や牛や財産、あるいは子供まで死んだと。それでも神様が与えた、神様が取られたのだと言って、静かに耐え忍んだけれども、体全体にですね、恐ろしい病気、まあ、雷病のような病気があってですね、もう眠れなくなったと。そうしたらですね、ここにある非常に日夜、夜も昼もうめき苦しんで、そしてとうとうですね、神様どうして私は生まれたのかと、生まれなかったらよかったっていうことを必死になって叫ぶほどになった。その苦しみもこの肉体があるからですよね。肉体っていうものがあったら、病気にひどくなったらですね、本当に耐え難いということになるので、非常な重荷になる。健康な時には軽々として走ったり、マラソンで40キロでも走ったり、高い山でも行けるけれども、ひとたび重い病気になったら非常な重荷になるわけですね。だからもう生きていられないから自ら死んでいく人もおるわけです。そのぐらいで、イエス様もそうだったです。あの十字架で釘で打ち付けられて、ちょっと想像できないですよね。足も、私たちは十字架と簡単に思うけど、現実にそのことを思い出したらですね、手で打ち付けられて死ぬまでそのままほっとかれるなんて、ぐさっと心臓一突きとかピストルで人殺しているんじゃなくてですね、もうそれはもう本当にこう想像を絶するような恐ろしい痛み。だからこそイエス様をですね、神様どうして私を捨てたのかと叫ばれたはずわけですね。それも肉体を持っていた、そのいうふうことであってですね、この肉体を持っている限り、そうに非常な苦しみが襲ってくるということが当然、まあ、あるわけです。で、人間もそれともう一つですね、あるわけですよね。体の苦しみ、痛みは、これは犬でも猫でも持っているはずです。けれどもう一つ人間のこういうの苦しみは、精神というか心っていうものがあるからですよね。だから健康いっぱいの人でも、そのことで非常に心の病気になったら、もうやはり生きていかれないと。この点は動物には全くないわけです。根本的に違うのはそこなんですね。動物は悩んだりしない。そもそも善と悪というものはないんですよね。その決定的な違いです。このペットブームでですね、何か人間と動物同じだっていうふうな考え方がいろいろあります。まあ、根本的に違うんですね。それ間違わないようにしないといけないことなんですけども、動物は私たち非常に助け、人間よりも時にはですね、私たちを慰めてくださる、くれるものが確かにある。私ともずっと子供の時からいろんな動物がおったからよくわかりますが、けれどもどんなに鶏が可愛くてもですね、もう役に立たなくったら殺して、そして食べてしまうわけです。私も子供の時からよくやったわけです。たくさん鶏を副業として飼ってたから、その人間が役に立たなくなったら殺してしまう、食べてしまうことは絶対にないわけです、ね。これはみんな知ってることです。牛やとかですね、羊とかの肉を誰かに殺させて食べてるでしょうね。それも決定的に違うからなんです。そういうふうに精神というものはないからです。だから悩むこともないわけですね。人間であればですね、40年前に起こった悲しむことや、あるいはまた侮辱された、差別されたってこと、40年経っても生涯忘れないということあるけど、犬だったらですね、1ヶ月前に起こったことをですね、もうこんなことを思い出して恨むようなことはないわけです。匂いが覚えているということありますよね。自分を苦しめた人の匂いとか、そういうことで逃げるということはあってもですね、悩むということはないわけです。そういうふうなことでですね、人間は精神的なことにおいても重荷を負うと。さらに肉体を持っているから重荷を負う。ここのところは特にですね、その肉体を持っているゆえに非常な重荷が降りかかってくるということを強調していっている。で、それがひどくなったら実際死んでしまうわけです。だけどそれで終わりではないって言ってるんですね。このパウロは初めからですね、このあれでやったように、一章の最初からあったですよね、この一章の8節から。そのところとここのところも、似たところあります。一章の 8節から。兄弟たち、アジア州、アジアと今のアジアと違うと前から言ってる通りですね、今のトルコの方です。私たちが受けた苦難、それは非常に圧迫され、苦しめられてですね、迫害されて、もう生きていくことはできなくなったけれども、だけど死者を復活させる神をだから信じたと。だから神に希望をかけてるんだ。こういうふうに苦しみ、肉体がある家のこの大きな苦しみがあるけれども、それで終わりでなく復活して新しい体が与えられる、そこに希望はしっかり持っていたと。今日のところもそうなんですね。肉体を持っている限りですね、この特に真理に従って生きていこうとすれば、さまざまな苦しみが起こる。だからその苦しみが終わって、そのずっと苦しみがずっとあって、それで全部終わりではないんだというわけですね。肉体を脱ぎ捨てる、新しいものを着せていただくことがあるんだと。で、それがですね、この4章とつながっているわけです。4章の最後、この前にかなり詳しくいろいろここで言われていること以外のことも結びつけてですね、見えないものに身を注ぐっていうこと、いろんなことで言えるということを言いましたけれど、この見えないものの中にですね、天にある新しい体をも含んでいるわけです。私たちが目に見えるもの、この肉体、見えるもの、この体だけをですね、病気になった、苦しくなった、それだけを思うんじゃなくて、誰でもみんな最終的には死ぬわけですね。だけど今も目には見えない霊的なものを与えられているけれども、この肉体が終わった時にも必ず目には見えない体が与えられるんだと。そういうふうにですね、この永遠の体、それも目に見えないわけです。で、4章の終わり、目に見えないものを目を注ぐんだと。そういうことの中に含んで5章つながっているわけですね。4章ピタッと切れてしまうんではないわけです。そこでもう一つ、ここでですね、3節にあるように、天にあるこの霊的な住処と体を上に切る、切るという表現をですね、この4節の終わりにももう一度しています。天から与えられる霊的な体を着たいんだと。で、こういうふうにですね、非常に良いこの霊的の着るっていうふうな表現は我々はあんまりどうも馴染まないですね。そういうこともあって、この幕屋という訳語を使っていることもあったりで、分かりにくくなっているわけです。でもこの切るという言葉はですね、他の箇所でもいろいろ使っているわけです。それは私たちの通常の感覚と異なるものですね。で、どうしてそれを、もうそういう考えを示されていたのかっていうこともだから必要なわけです。前にも学んだと思いますね。で、我々は普通のですね、通常の感覚や考え方にないものを絶えず聖書は私たちにこう投げかけておるわけです。日本人の通常は、ほんな唯一の神なんかいないということですね。死んだら終わりだって普通の。そういう普通の感覚と全く根本的に違うものを聖書が提供しているように、こういう切るというふうな表現もです。普通は私たちの感覚には合わないんだけど、聖書は言っているわけですね。どこでそういうことを言ってたろうか。で、これもですね、訳語が違うものだからちょっと気がつきにくいと、これは前の時に学んだ時に言ったわけですけれども、ローマ信徒への手紙の13章、ローマの13章の終わり、293ページです。ローマ信徒の手紙13章の最後14節ですね。ここでですね、今言いましたように、これは身にまといなさいという訳をしていますが、これ着るという言葉なんです。エンデューオーというギリシャ語ですね、着る。だから これは旧約聖書のギリシャ語訳でもですね、例えばヨセフに良い着物を着せたとかですね、ごく普通に使われる着るという言葉なんですね。でだから主イエスキリストを着なさいということなんです。こういう表現も我々には非常にこう不思議なような表現です。ですね、イエスキリストを信じなさいっていうのはそれも繰り返し繰り返し言われることだけど、イエスキリストを着なさいなんておそらく言われたことはないと思いますね。それからもう一つですね、ちょっと挙げていますが、コロサイ信徒への手紙ですね。コロサイ信徒への手紙の 3-10 です。コロサイ信徒への手紙の 3-10 をちょっと見てくれますか。371ページですね。ここも着るという言葉なんですね。普通の新しい人を着なさい、その手前古い人をその行いとともに脱ぎ捨てる、これも衣服の例え言ってるんですね。古い人を脱ぎ捨てて新しい人、作り主の姿にぴったり合ったような新しい人を身につけなさい。この完全に新しい人ってこれはキリストですよね。さっきのこととそういう意味で同じことになります。そういうふうに以前の訳語ではこのはっきり分かるように着るとなっていたんですけれども、身につけるとなると同じ着るということは別の言葉かと思ってしまいがちですね。もう一つですね、これはここだけコリントのここだけに特殊な使い方でないということを知っていただくために、こういう新しいものの見方ですね、新しいって普通にはないような見方を知ってもらうために挙げているわけですが、エペソの 4-24、エフェソ信徒への手紙の 4-24 というところですね。357ページです。357、エフェソ信徒への手紙の 4-24、ここもその前22からよく似たことですね。滅びに向かっている古い人を脱ぎ捨てて新たにされて神にかたどって作られた新しい人を身につけなさい、そして清い生活を送るように、こんなふうに、あちこちでですね、新しい服、究極的にはキリストを着なさいという言葉が あちらこちらで使われているんですね。でこれはですね、どうしてこの着るっていうことっていうと、古いものをパッと脱ぐせて新しいと着たらすぐにですね別の存在のようになるからですね。これはですね、まあはっきりしてる看護師みたいな仕事の人がですね、今ここに看護師さんもおります、楓さんがですね、そのままの服装でこういう防寒具を聞いたまま病棟行ってですね、患者さんのとこ行ったらですね、同じ顔しとってもどうも看護師と思えないと、やっぱり真っ白にパッと着替えてないとですね、そういうふうに思えないということはあると思うんですね。服を着いたら途端にですね、なると まあ、これは警察でもそうですね、普通のままで行ってもですね、警察みたいな感じはしないけど、いかめしいこう特別な服を着ていったら、あ、警察だと、パッとこう変わるわけです。イメージがパッと変わる。そういうふうにですね、古い人パッと投げ捨てて、新しい人パッと聞いたら直ちに変わると。着替える、着せ替え人形ってありますね。着せ替えたら別のもののように見えるようになるんですね、着せ替える。そういう意味で人間の努力して努力してずっと収容をして、だんだん変えられていく、変わっていくっていうんで、パッと変わると。こういう不連続性っていうものをここでそれで切ると言ってる。連続的じゃない、不連続ということなんですね。これも信仰そのものがそうです。この罪や読むのをこんなに完全にきれいには人間の努力ではもう絶対できないことですね。どんなに思っても思っても、何か自分中心と、ふとそうに言ったらいけないこと、したらいけないことしてしまうと、これパウロも言ってるぐらいです。でもその度にですね、パッと十字架上を見上げてイエス様を切ると、その信じて見上げた時にすでに新しくされたと、清められた、古い人も脱ぎ捨てたと、見上げるたびに新しい人を着せてもらうという感じでですね、そういうふうに信仰そのものがその不連続的に新しいと来たもの着ることになるからです。で、こうした礼拝もですね、それを礼拝来るまでいろいろ悩みあっても、こう来て礼拝始まると、なんかパッと新しいものを着せてもらうっていう感じで、新しくされると。だからこういうふうな集まりっていうものはずっと昔から続いてきてるわけです。自分の家で祈ろうって思ってなかなか祈れないと、古い人がまつわりついてですね、そういう時もあると思いますが、こういうところに集まると、これが2人3人、2人3人よると、イエスが中によってパッと着せてくれる。そういうようなことからですね、あちらこちらで、この着るっていうことで表現してるんですね。不連続にさっと変わるという、はい、まあ、それがまあここで言ってるこの着るということを2回言ってる、繰り返し出てくるという、他の箇所でもですね。そしてこのパウロはですね、そういうふうにですね、天にある住処、霊の体を与えてくださるっていうことを教えてくれるものが聖霊だと。ということで、五節にですね、今日のところの区切りのところで言ってるわけ。このようになるのにふさわしいもの、霊の体をですね、与えてくださる。もう老人になって、あちこち病気になってですね、外見はシワだらけになって、病気で細ったり、あんまり見られないようになっても、なおですね、蘇りの時に、このような新しい天の体を与える。そのようにしてくださったのは神であるし、それをはっきり納得させてくださる保証として、聖霊を与えてくださる。言い換えたら、聖霊がですね、そのような復活の体、新しい体をはっきりと保証してくださっている。聖霊は全ての必要なことを教えてくださるって言われている通りですね。そういう聖なる霊に教えてもらってればこそ、これもずっとこういう信仰が続いてきたということです。唯一の神もいない、だから聖霊もいないと思う人は、そういう確信が与えられないわけです。だから死んだら終わりになるとか、あるいはイライラとイラめいていくものになる、どこ行くかわからんと、で後の人は祀ってあげないと、なんか幽霊みたいになってくるとかですね、そういうふうな非常に、古代の本当の神を知らなかった考え方や宗教観のままでとどまっている、それが残念なことにこの日本でもあるということですね。はい、まあ、そんなふうにこの聖霊を与えてくださったから、そういうこと分かるんだと言いたいわけですね。で、このパウロはですね、その次のところでですね、だから今言ったように7節、今日のところが4章の終わりとつながってるっていうことは7節見たら分かるんですね。目に見えるこの肉体ではなく、見えないものですね、霊の体を見つめて、そして歩んでいると。この肉体、だからその慣れ説の後の方もそうですね、肉体を離れて主のもとに住む、言い換えたらこのことなんですね。 今日全部言ってる。肉体を離れて主のもとに住むことができるようになってるんだと。でその後も体を住処としても体を離れています。ここが分かりやすい表現に書いてあるんです。ですね。はい。で、ここでもう一つ、うめくということが出てくるんですね。この4節で。これあんまりたくさんも使われていない言葉です。この2節にしても4節。重荷を負ってうめいておると。この五章の四節のうめいておるっていうことも前にパウロが言っておったことがありますね。すべてのものは実はうめいておるんだということで、うめいてないように見える人も実はですね、魂の奥底で本来うめいているから、だから絶えずそれを忘れよう忘れようとして表面的なものを求めているだけのことですね。で、一旦事故とか病気とか事件があった時にはその奥に潜んどったものが目を拭いてですね、非常な苦しみに陥るわけです。人間は本質的にですね、一番奥深いところで、本当の霊的な良いものを求めて埋めていると。で、それは必ず信仰、信じる者には与えられると、そういったことを繰り返し繰り返しですね、表現を変えながら、言っているということなんですね。で、このことは前の17節とも同じことを表現を変えていると。17節4章のですね、すみません、4章の17、私たちのこの今の時の軽い患難苦しみは比べられないほど重みなる栄健の栄光、これも霊の体のことでもあるんですね。最終的に与えられるこの霊の体を与えられるんだと、そういったことでもあるし、これはキリストの栄光を与えられる。最終的にはキリストの栄光と同じようなものに変えられるとも言われているところですね。はい。そんなふうにさまざまによく似たようなことを表現を変えながら何度も繰り返し、とってもそのことを言いたいと告げたいという熱情からこのように、繰り返し繰り返し言っているとですね。私たちの混乱は目に見えるものに執着するから、だからさまざまなこのコリントもそうです、問題が生じたり分裂や戦いが起こるんだと、そういったことからこの点、目に見えないものをですね言っているということです。はい、それではそこまでにしていきます。